経験丸一、澄み渡る空を持つことは良心の対処にかかっている。私たちが救われる前、私たちの空は暗く曇っており、霧がかかってさえいました。それはまた狭く、何の広がりもありませんでした。私たちにはほとんど何の天も、ほとんど何の空もありませんでした。しかしある日、私たちは悔い改め、自分の罪を告白し、主イエスを私たちの救い主として受け入れました。私たちは徹底的な告白をした後、私たちの上にある空が初めて澄み渡り、また広がっているという感覚を持ちました。しかしながら、後ほど自分の個人的なこと、親族のこと、紹介のこと、ある兄弟姉妹のことである問題が起こりました。直ちに私たちの空は再びいくらか曇るようになりました。それは救われる前ほど曇って暗くありませんが、依然としてもはや澄み渡っていませんでした。雲と霧が再び現れました。私たちは皆このような経験を持ちました。最終的に私たちは自分の失敗を告白し、自分の態度、動機、意図、目標というものを積み定めして、神の許しとイエスの血の清めを受けました。第一ヨハネ1章9節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。私たちの上にある空はまた澄み渡るようになり、再び私たちは澄み渡る空の下にいました。そして空は私たちの上で開き、広がり始めました。私たちは経験において澄み渡る、開かれた、広がる点を常に持つべきです。クリスチャンがどのような空を持つかは、その人の良心にかかっています。あなたの良心はあなたの空に結びついています。中高生編、あなたの上にどのような空を持つことができるかは、あなたの良心の状態にかかっています。良心の問題を取り扱う前に、例の中の3部分について説明します。良心は例の主要な部分で、あなたと人、あなたと神との関係において、間違っているとき、咎めを感じます。そして良心は曇ります。このような良心の咎めはイエスの血を適用することで取り除かれ、良心は曇りがなくなります。交わりは神と親密に交わる期間で、直覚は神から直接得ることができる神の感覚です。交わりも直覚も霊の主要な部分である良心が曇っていれば、正常に機能することができません。良心に関する以下の御言葉を読んでください。第一テモテ1章19節。信仰と正しい良心を保って戦いなさい。ある者はそれらを投げ捨てたために、その信仰について破綻してしまいました。第一テモテ3章9節。純粋な良心を持って、その信仰の奥義を保っていなければなりません。第二テモテ1章3節。私は夜も昼も私の祈りの中で、絶えずあなたのことを覚え、純粋な良心の中で先祖たちから仕えている神に、感謝しています。マタイ5章8節、心の純粋な人たちは幸いである。彼らは神を見るからである。箴言22章11節、心の純潔さを愛し、その話が恵み深い者は王を友とする。第二テモテ2章22節、ただし、あなたは若い時の欲から逃れなさい。そして、純粋な心で主を呼び求める人たちと共に、義、信仰、愛、平和を追い求めなさい。良心の咎めを感じたとき、直ちにイエスの血を適用して、良心の曇りを洗い清めてください。良心の汚れを放っておくと、良心の破れに至ります。それはちょうど、船の底に穴が開いた状態になり、クリスチャン生活という、あなたの船は破綻してしまい、沈没します。例えば、あなたの両親に嘘をつき、隠し事をしていると、両親は直ちに咎めを感じ、曇ります。あなたはいろいろな言い訳を考えて嘘をつくことを正当化しようとしますが、役に立ちません。なぜなら、あなたは両親を一時的に騙せても、神を騙すことはできないからです。 良い言い訳を考えても何の役にも立ちませんので、イエスの血を取り、自分の罪を告白してください。アーメン。
丸2、交わりと組み合わせの中で人に語り、神に聞き従うクリスチャンとなる。私たちが水晶のように澄み渡り、広がる安定した空を持つなら、二重の結果があるでしょう。一方で、澄み渡る空を持つことは、私たちが語ることができるようにします。もう一方で、それは私たちが聞き従うことができるようにします。私たちは人に語り、また神に聞き従います。これが意味するのは、私たちが神のために語り、神の語りかけに聞き従うクリスチャンであるべきであるということです。私たちの状態がエゼキエル書第1章の生き物の状態のようであるなら、私たちの空は澄み渡り、そして私たちは神のために語り、また神の語りかけを聞くことができるでしょう。語り聞く能力は澄み渡る空を持つことにかかっています。澄み渡る空、主のために語ること、主に聞き従うことは、すべて交わりの事柄です。真の交わりは真の組み合わせと関係があります。私たちが神との、また互いとの交わりを持つとき、私たちの間に真の組み合わせがあるでしょう。そして私たちは行動するとき、神のために語ることができ、また神が来て私たちに語られるとき、私たちは静かに彼の語りかけに聞き従うことができます。第一ヨハネ一章三節。私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも伝えます。それはあなた方も私たちと交わりを持つためです。私たちの交わりとは、御父との、また御子イエス・キリストとの交わりのことです。四節。これらのことを私たちが書き送ったのは、私たちの喜びが満ちるためです。五節。さて、私たちが彼から聞いて、あなた方に伝える知らせはこれです。すなわち、神は光であって、神の中には少しの暗闇もありません。6節。もし私たちが神と交わりを持っていると言いながら、暗闇の中を歩いているなら、私たちは偽っているのであって、真理を実行していません。7節。しかし、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。八節。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を欺いているのであって、真理は私たちの中にありません。九節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。奉仕編。澄み渡る空。主のために語ること。主に聞き従うことは、すべて交わりの事柄です。第一ヨハネ一章に掲示された神聖な交わりは、あなたと神との垂直の交わり、あなたと信者仲間との水平の交わりの両方を含んでいます。あなたは正しく神聖な交わり、垂直の交わりと水平の交わりを持つことを訓練してください。例えば、あなたはある兄弟姉妹について不満を持っている場合、神との垂直の交わりを持ってください。神は光ですので、あなたの暗闇から来たあらゆる罪を暴露します。罪が暴露されたら言い訳を言わず、直ちに自分の罪を告白してください。そうすれば、あなたは不満を持っていた兄弟姉妹とも交わりを回復することができます。あなたはこのような正常な交わりを持つことで、1. 水晶のように澄み渡り、広がる安定した空を持つこと。2. 主のために語ること。3. 主に聞き従うことができるようになります。ハレルヤ。
丸3. 神の権威に服従することで重みのある人になる。私は私たちが澄み渡る空の下におり、 その上に御座を持つなら、真の権威が私たちと共にあるとあなたに保証することができます。天と御座が私たちと共にあるので、反対や迫害は私たちを打ち破ったり、揺り動かしたりすることはできません。私たちの上の空が澄み渡っており、御座が私たちと共にあるなら、私たちは権威と重みを持ちます。神の御前での人の重みは、その人が神の権威に服従する程度と等しいのです。ある兄弟に重みがあるのは、彼が神の権威に服従することを学んだからです。私たちは御座に服従すればするほど、ますます重みがあるようになります。ビジネスライフ編。正常なクリスチャンは人間的で、人の生活において卓越した人間性を表現すべきです。在職青年は会社で上司に正しく仕えるべきです。以下の御言葉を読んでください。コロサイ3章22節。奴隷たちよ、すべてのことで肉によるあなた方の主人に従いなさい。人にへつらう、上辺だけの使い方ではなく、単一な心で主を恐れつつ従いなさい。23節。あなた方が何をするにしても、人に対してではなく、主に対してするように、心から行いなさい。24節。あなた方は主から報奨として修行を受けることを知っているからです。あなた方は主キリストに仕えているのです。25節。不義を行う者は、自分が行った不義の報いを受けます。それには、人の分け隔てはありません。あなたは、自分の上司は能力がないので、能力のある上司に変えてくれなければ、上司に仕えることはできない、などと言い訳を言ってはなりません。もちろん、場合によっては、その職場が罪深いので、そこから早く逃れる必要がある、すなわち転職する必要があることもあります。しかし、ほとんどの場合、あなたは上司に仕えることのできないあらゆる言い訳、天然の襟好み、高ぶりや個人主義などの罪、欠点、弱さを告白し、イエスの血で良心を清めていただき、上司に正しく仕える必要があります。イエスの人生をあなたが上司に心から使えることにおいて経験してください。あらゆる権威は神から来ているので、実はあなたは上司に使えることで神に服しているのです。権威に服せば服するほどあなたは重みのある、威厳のある、権威のある人になることができます。アーメン。
超イカ姉妹の証。私は神戸大学の博士課程1回生の中国河南省から来た留学生です。4年前、神戸大学の研究生時代に福音を聞いて救われました。救われる前、私は世の中の罪から来る様々な消極的なニュース、例えば殺人、淫行、虚偽を聞いて失望し、できるだけそれらを見ないようにしてきました。もう一方で、私自身の中にある罪のゆえに、世の中の流れに抵抗できず、流されていく自分に悩んでいました。このような時、2013年11月に福音を聞き、悔い改めてバプテスマされました。ハレルヤ、主に感謝します。救われた後、紹介生活の中で徐々に主の中で成長し、神のエコノミーを知り、主のために、自分の全生涯を捧げることを決心しました。大学の時期は非常に重要な時期です。この時期の青年たちは、主に得られるか、この世に奪われるかの岐路にあります。2兄弟、D兄弟は20歳弱で主に召され、神のエコノミーの地上での行動のために大いに用いられました。神戸にある紹介の責任者の兄弟も、大学1回生の時に主に召されて、神戸の紹介建造を前進させています。主の再来の道を備え続けるために、多くの若者が起こされる必要があります。私は若者を得るために、大学の先生になって、大学生に福音を述べ伝え、真理で彼らを導く負担があります。 私はこのために修士課程を卒業した後、博士課程に進むことを決心したのです。また、この博士課程の期間を用いて、主が私を生涯生活の中で成就してくださることを切に望んでいます。生涯生活の中には、頭、賜物のある節々、体全体があります。私は成就されるために、導いている兄弟姉妹に従います。博士課程を卒業し、博士号を取得した後も、一年ぐらい神戸にある生涯に留まり、成就されたいと願います。これからの博士課程の2年、さらに卒業後の1年、計3年間で、私が真理において装備され、命において成長し、性格において訓練され、奉仕において勤勉であり、多くの実を結ぶことができますように、この3年間をキリストと生涯に捧げます。その後、私は中国のまだ開かれていない大学に行って、福音を伝え、生涯の木を植える負担があります。兄弟姉妹も私のために祈ってください。